おはようございます。一言お祈りをします。天の父なる神様、今日もこのように聖書の言葉が開かれました。どうか私たちの心を開いてくださって、そして神様のことを知ることができますように、また本当に神様に委ねて歩むことを私たちに教えてくださいますように、またそのように生かしてくださいますようにお願いいたします。これからのひとときを委ねてイエス様によってお祈りします。アーメン。今日は、旧約聖書の列王記第1の17章というところを読むことにしました。1998年でしょうか、今からもう14年も前なんですね、に放送された、今 NHK の大河ドラマは平の清盛が始まりましたけど、毛利元就、戦国時代の武将の毛利元就が放送された時にですね、この毛利元就が秋の宮島という厳島神社があるところで、この山口県に当時勢力があったその陶江市という大内市というところの、その、実質的にそれを支配していた陶江市という人と合戦をするところがあるんですね。で、毛利元就は、当時3000ぐらいの軍勢、そして相手のこの陶江氏は約4万と言われる軍勢、まあ数から言ったら全く圧倒的な差があって、もう敗戦は濃厚だという中で、まあ背水の陣を引いてこの毛利元就は決戦に行くという場面がある。で、まあ実際に毛利元就はそんなことは言ってないんでしょうけども、その大河ドラマの中でですね、この3人のこの息子を前に、この中村橋之助扮する毛利元就がこう言うセリフがある。で、その中にこういうセリフがあるんですね。その人生には上り坂下り坂という坂がある。しかしもう一つの三つ目の坂がある。で、それはまさかという坂だ。去年、まあ、3月の11日 の大震災を契機に、私たち日本人 全員はそういう意味では、まあ、今まさかという坂を共有している、そこを歩いている状況でしょう。東北地方が地震と津波と、そして原発の事故で受けたダメージというのは、まあおそらくこれからの日本の社会でもっともっといろんな意味でですね、この私たちにボディーブローのように効いてくると思います。その意味では私たちは3月11日のことをきっかけに、まあそんなことがありえるのか、こんなことが起こるのかという、まあ、まさかの坂の中に、まあ、それぞれが置かれている立場は違うかもしれませんけども、まあ、歩んでいるんじゃないのか。私たちの人生の中には予想もしないようなことが、しばしば起こっていきます。今日私たちはここでその、飢饉という問題にぶつかった。しかもそれがこのイスラエルという国の、まあ、トップリーダーが間違った選択をしたがゆえに、この飢饉という問題に直面をしてしまった、そこに巻き込まれてしまった人たちの記録を読みます。まさかという坂にまさしくぶつかってしまった。しかしここに出てくるこの2人の特に登場人物、エリアとこのサレファテのヤモメという2人は、まあ、そこを乗り越えていったという、じゃあどうやって乗り越えていったのかということを今日ここからご一緒に読んでいきたいと思います。3つのここからキーワードを引っ張り出して読みたいと思います。1つは17章の一節にある主は生きておられるという言葉です。17章の一節の主は生きておられるという言葉です。2つ目は、14節にある主がこう仰せられるからですということです。14節の主がこう仰せられるからですということです。そして3つ目は16節にある亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかったという3つの言葉に注目をして、この聖書の箇所を読んでいきたいと思います。まあ、この時代は、この旧約聖書のイスラエルの時代です。まあ、イスラエルという国はこのダビデの息子のソロモンという時代に北王国イスラエルと南王国ユダというふうに2つにこう分裂してしまったんですね。で、その北のイスラエル のことです。当時の王はアハブという王でした。イスラエルという国はもともと天と地を作った神様を礼拝して、そのお方に仕えることを中心にして国を作っていった国です。ところがこのアハブという王様は、この聖書が教えている主なる神様を礼拝することを迫害して、まあその特にそれを語っている預言者たちを殺してですね、その国をまあこの偶像礼拝で堕落をさせていこうとしたという性的な堕落、さまざまな堕落を持ち込んだ王様だったんです。でそこに建てられたのが、神様が建てたのがエリアという一人の預言者でした。でこのエリアは17章の一節を見ると、このアハブ王に向かって語りかけるんですね。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうと言うんです。でこの時はイスラエルという国が誠の神を捨てて、神ではない偶像を礼拝して、しかもこれはもう倫理的にもですね、生活的にも本当に堕落をしていってしまった。そこに向かっての一つの警告として、エリアが雨が降るという言葉を発しない限り雨が降らないという語りかけがあったってことですね。でこれ聖書っていうのはいつも言いますけど、この中に入り込んで、聖書の中に入り込んで、その時のに自分がこう入って読まないとわからない部分、ここの中に入ってですね、エリアになって読んでみるとですね、エリアはアハブという王様に、私の言葉によらなければ、ここ 2,3 年の間梅雨も雨も降らないだろうっていうわけですよ。でこう言うとですね、こう言ったらどうですか。アハブね、その誠の神を信じない人たちのところには雨が降らない、この予言をしたエリアのとこだけは雨が降る。いつもエリアは傘を差して歩いているけど、他の人はみんな干からびてる、そういう意味じゃないんですね。エリアがこの言葉を口にした途端に、エリアもその環境に置かれたんですよ。ここ 2,3 年の間イスラエルには雨が降らない、そのことによって誠の神から離れて生きてるっていうことはどういうことか分かるようにって言った途端に、エリアのところにも雨は降らなかったんです。水がなかった。雨が降らないということは飢饉ということと結びつく事態。雨が降らなかったイコール飢饉ですよ。水がないだけではない、食物も、まあ、作物もなくなる、食べ物もなくなるっていう、この人の命に関わる問題が起こってきた。でエリアもそこに自分が語ったがゆえに、そこに巻き込まれたわけですね。エリアだけ例外ね。エリアだけ365日ね、エリア様っていうね、こうコンビニかなんか開いてて、ね、スーパーかなんか開いてて、エリアだけはふんだんに食べ物がある、エリアだけは水が飲めると、じゃないわけですね。そこに彼も身を置くことになった。でその時に神様がエリアに一つの言葉をこう語りかけるんですね。二節から、それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ、そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は行って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川の水から、彼はその川から水を飲んだと書いてあります。神様はエリアに語りかけるんですね。だから東の方に行ってヨルダン川の東にあるケリテ川というところに身を隠せ、まあ、なぜかというとアハブ王によってこのアハブにこういうことを語ったから、アハブに彼は命を狙われて、まあ、そういう意味で言うと指名手配になったので、身を隠さなければならなかった。で神様はそのヨルダン川という川の支流の ケリティ川というところに行って身を隠しなさいと言います。まあ多分この隣に流れている黒目川よりもさらにもっと ちっちゃい川と考えてもいいでしょうね。 これよりもさらに小さいぐらいの川、ね、まあ葦とかヨシがこう茂っている中に、まあ、そこに入っちゃえば身を隠せるという、そして、まあ、水が飲めるという場所で、神様はそこにカラスがいると、ね、であなたがそこに行くと私はカラスに命じてあなたを養うようにしてあるって。だからそれに私の言葉に従って行動しなさいというんです。もし私たちがエリアでこのことを神様から聞かされたら、皆さんだったらどうしますか。そんなバカなカラスが養う、そんなバカなと思いますよね。ところが彼が行ってみたら、本当に幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んできて、また夕方になるとパンと肉とを運んできて彼を養った。そしてまあ水に関してはその川から水を飲んだと書いた。で、私高校時代にですね、乃木編の科学者になりたかった、あの化学という乃木編の科学者になりたかった。で、今でも全然違う畑で、大学は全然違うところに行って牧師っていう形で全然違う畑で生きてますけど、そういう気持ちはいつでも持っています。別に学者になることはないですけど、科学っていうことが好きですし、信仰、聖書を信じる、神様を信じる信仰っていうことと科学っていうことは両立すると思って生きています。そしてしばしば科学というのは聖書に書かれているいろんなことを後から証明すると思っています。例えばここはそうです。例えばカラスが朝夕エリアに物を運んでくるなんて、こんなことありえない、ね、非科学的だと思うわけです。ところが、どこの大学だか忘れましたけど、日本のある大学がずっと何十年もカラスの研究をに、まあ、世界の最先端でしてきました。その中で、まあ、かなり前から分かっていることは、カラスっていうのは人の顔を覚えるっていうのは皆さんご存知ですよね。だから一回いじめたりしたらその人のことを覚えてて頭つつきに来るとか、ね、その家の玄関の前で待ってて出てくると襲ってくるとかってあるのを聞いてると思いますよね。でさらに一歩進んで車も知ってるそうだね。で自分に意地悪する人の車を知ってて、わざわざ駐車場でその人の車に糞をするっていうことなんです。さらにあるんです。確か去年出た、あ、一昨年でしょうか、出た研究で、カラスは自分が好きな人のところに餌を運んでくる。餌って言ってもですね、ここにあるようにパンと肉を運んでくるんじゃなくて、まあ彼らがいろいろと自然の中で取ったものを運んできてくれるね。朝起きて玄関を見ると、まあ根の字がね、こう置いてあるとかですね、そういうことですよ。でそれは嫌がらせじゃなくて、その人が好きなので餌を取って運んでくるそうなんです。はい、今読んだところに書いてありましたね。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。エリアはそんな研究のことは何も知りません。エリアは神様がそう言われたので神様の言葉に従った。まあ後年聖書を読んでいる私たち、そういう、科学が発達した中で生きている私たちは今言ったようなことが分かります。よっぽどエリアはこのカラスたちに好かれたんでしょうね。でエリアさんのためならば、ね、朝夕に彼らはパンと肉を探してきて届けてくれた、まあ、カラスに好かれる男ってあまり私はなりたくはないと思いますけども、でも神様はそうやってエリアを養われた。エリアがすることは何だったかっていうと、神様が語られたことに従うことでした。神様が確かに本当に、聖書に書いてある神様が本当に生きている神様で、この方が言うことには間違いがないと、これ理屈として全部わからなくてもこの方が言うことだったら間違いがないって信頼して従うことでした。従うときに彼はその経験をした。イエス・キリストを信じてクリスチャンになるっていうことはどういうことか。決して盲信することではない、決して盲信することはない。 あるいは例えば牧師とかね、周りのクリスチャンの人がイエス様信じましょうって言われるから、なんか情にほだされて信じることでもないです。ちゃんと自分である程度納得するまで聖書を読んで学んで、わからないところは例えば質問して答えてもらったり、まあ私の場合は例えばこういう本読んだらどうですか、自分で考えてみてくださいとか言ってね、そうやってアドバイスしますけども、そうやってやりながらある程度まで納得したら、あとはかけてみることです。あとはかけてみることです。で、信仰っていうのはそういうことですよね。で、よく話しますけど、信仰っていうのは私たち毎日こうある意味で、まあ信心とは違いますけど、ある意味で言うと、信仰に近いことをしてます。それは何かを選んでやってみるっていうことです。例えば昨日結婚式やりました。どうやって表参道に行こうかというルートを考えました。で、寒いのでできるだけ外に出ないで行く方法を考え、前の晩にいろいろルートを考えたら、一番いいルートは8時20分の朝霞台発の、各駅停車の渋谷行きに乗って明治神宮前に行って、明治神宮前で、千代田線で表参道に行くと。この実は時間的に言うと、その後の8時25分のこの東上線の急行に乗って、そして8時30分に、どこだ、和光市に着いて、8時36分の副都心線の急行に乗った方が早く着くんですね、5分ぐらいで。渋谷に行って折り返した方が早く着くんですけど、あの和光市ってですね、6分か7分あるってことはですね、外で待たされるんですよね。寒いんですよ。で、これはやめようと、ね、で5分早く出て5、6分時間かかるけどこっちで行こうと。で、そういうふうに当たり前に行動しました。で、そういうふうに行きました。まあ、幸いなことに日本の電車って非常に精度がいいのでね、そう行きました。で、どうして私はそうやってやったんでしょうか。それは、東上線とか、それから副都心線っていうのが、まあ、ちゃんと動いてると。もちろん事故があるときありますね。昨日、京浜東北は向こうで事故があって大変でしたけど、まあ、そういうことがなければきちっと動いて、あの渋谷行きという電車に乗ればちゃんと明治神宮まで行くと。で、これ当たり前にやってるんですよ。当たり前にやってるんですけど、あの極端なものの言い方しますけど、これも信仰なんですね。これ宗教と言わないだけで信仰なんです。相手を信頼して乗っかってるんです。乗っかってみたらですよ、乗っかってみたら都合で池袋で泊まります、まあそれはないことはないですけど、基本的には行くわけでしょ。で、同じなんです。イエス・キリストを信じてクリスチャンになるっていうことは、もちろん聖書から最低限必要なことをちゃんと分かった上で、あとは最後は乗っかってみること。乗っかってみると分かる世界、見える世界。例えばもし昨日私たちが、うちの娘と二人が嘘だ、ね、これ乗ったっていかない、ダメだと言って、来る電車ですよ、あの朝霞台のホームで見送って、あの今来た電車の運転手のちょっと顔はどうも信じられないとかね、あの書いたらちょっと文字は違うとかね、これいろいろ言いながらやってたら、昨日私たちは結婚式に出席をしないで一日朝霞台の駅に立てたと。で、今頃熱出して風邪ひいてぶっ倒れてるわけですよね。だけど信じて乗っかったわけで、同じです。イエス・キリストを信じてクリスチャンになるということは、神様が聖書として語っていることにある程度分かったら乗っかってやってみると。イエス・キリストが私たちの罪を負って十字架にかかって死んでくださって、よみがえって、この自分が神様から離れて生きているということを認めて、このイエス様を救い主として信じるときに、私たちの人生のいろんな矛盾やさまざまな問題、聖書はそれ罪って言ってますけど、その解決がある。そしてもし死んでも天国に行くことができる、その死に対する解決があると聖書が約束していることを信じて乗っかってみることです。クリスチャンになるということ、そういうことです。今度クリスチャンとして生きるということはどういうことか。それは神様が聖書を通して語ってくださることに従ってみると、乗っかってみるとですね。私が大好きなヨハネの福音書の21章の19節というところの、まあ、英語のあるノルリー訳という訳は、まあ、よく話すかもしれませんけども、日本語の訳は、あなたは私に従いなさいっていうイエス様の言葉を Your business is to follow me って訳してるんですね。意訳をしてます。あなたの仕事は私に従うことだっていうふうに訳してます。クリスチャンのであるっていうことはどういうことかっていうと、聖書の約束、神様の約束の言葉に 信頼してそれに従って生きてみる。エリアっていう人は神様の語りかけに信頼をして生きた人だった。カラスに命じてある、だから行ってごらんなさいと言った時にそれに従って彼は乗っかって行った。その時に彼は神様がこの不思議な形を通して彼を生かしてくださるという体験をした。さらに2番目、主がこうせられるということですね。主がこうせられる、これは神の御言葉に対する信頼ということです。今のことと同じですよね。彼は今度はこのシドンのサレファテにいるヤモメのところに行くようにって言われる。でそこに向かって進んでいくんです。神を信じることは信頼することとイコール、信頼することということは自分を任せるということです。昨日結婚式がありました。結婚するっていうことはどんなことなんでしょうか。結婚するっていうことは相手を信頼して相手に自分を任せるということです。夫は妻を信頼して自分を妻に任せることですし、妻は夫を信頼して自分を夫に任せることです。お互いに任せる。でそこから新しい家庭、新しいものが生まれていくでしょ。でその時に結婚してもですよ、結婚しても夫は妻を信用して自分を任せなかったら、妻は夫を信用して自分を本当に任せなかったら、まあ、それはただ一緒に暮らしてるだけですね。物理的に一緒に暮らしてるだけで、本当の夫婦として聖書が言っているように、あの男は父母を離れて妻と結び合い二人は一体となるって聖書に書いてあるように、本当に全く違う背景で生きてきた二人があたかも一人の人間になったように生きることは、聖書が教えている結婚の祝福を味わうことはできないですね。なぜこう言っているかというと、この話今日で全部終わらないんで来週に伸ばそうと今思って決断をしたので話を締めくくろうと思ってますけども、あとやったらあと1時間話さないといけないと思うので来週に残り回そうと、あそこでうわーっとなってますけどね。でだから今日のポイントはもう1個だけでいきます。最初の神様に信じるということは信頼する、信頼するということは具体的にお任せするということです。エリアは神様のに語られた言葉に自分を乗っけて信頼して歩んでいた時に、エリアの時代にまさか、ね、カラスが自分が好きな人のところに餌を運んでくるなんていう科学的なデータは何にもなかった。そんなこと知らなかった。だけど神様がそう言われるんだらそれに従ってみようと思った時に、ね、後年の我々から見たらそういう科学的な今データが出てきて、ここに書かれていることは決して非科学的なことではなくて、まあ、十分起こりうることを神様が用いられたって分かるわけですけども、でも信頼して神様の言葉に従っていった時に神様に従った結果を得ることができたんだ。彼は飢饉の中で、まあ、どのぐらいの期間か分かりませんけども、このカラスによって養われるという経験をした。そしてそのことは次のステップ、ね、来週に行っちゃいましたけど次のステップ、このザレファテというところで彼が今度経験することの大きな大きな土台と力になった。イエス・キリストを信じてクリスチャンになるということは、そのようにまずイエス・キリストっていうお方のことを知って、そしてその方に自分をお任せするっていうことを始めることであり、クリスチャンであるっていうことはイエス様に自分をお任せするっていうことを続けることだ。そしてそれを続けるときに私たちは自分が経験したことがない神様が私たちの人生に働かれるという経験をたくさん積んでいくことができるんだということですね。最後に一つ聖書の言葉を引いて終わりたいと思いますが、皆さん前の方も手伝っていただいて、新約聖書のコリント人への第一の手紙の2章の9節、そこを皆さんで読みます。いいですか、いきます、3、はい、まさしく聖書に書いてある通りです。 目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。私たちが聖書を通して語りかけてくださる神様に信頼をして神様に乗っかって生き始めるときに、神様が用意してくださっているのはここに書かれているような世界、それを私たちは体験して生きることができるんだ。私は高校3年の時にイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました。それから38年経ちました。自分が今こうやってこういう形で生きているということは本当に不思議ですね。そしてこうやって皆さんと一緒に神様を礼拝して、神の家族としての交わりを持って生きることができるというのは本当に不思議なこと、そんなことを考えもしなかったですね。で、神様は本当にさまざまなそういう神を愛する者のために、神様が目が見たことのないもの、耳が聞いたことがないもの、自分の心に思い浮かんだことがない、自分がどう考えても考えられなかった、本当にさまざまな良いことを備えて私たちを導いてくださるんだと聖書は言ってるんです。大切なことは乗っかってみるってこと。電車に乗って行き先に行けるように、この神様に自分をかけてみる、乗っかってみる。で、これはもう理性を超えた世界なんだね。ある意味で決断なんです。やってみるしかない。で、やってみて、私は損はない、損はない、ごめんなさい、損はないなんてね、これやってみて間違いない。イエス・キリストにかけて間違いありません。ぜひ、このエリアと同じように、主は生きておられるから、このお方に自分の人生をかけようという決断をいろんな形でいけるようにと思います。お祈りをして終わります。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられ、天の父なる神様、今日、エリアの生涯の一部を読み始めました。神様、あなたと私たちの関係は、あなたのことをこの聖書から読み、そして知り、そしてあなたに私たちを任せることです。委ねることです。神様が言われていることに実際に従ってみることです。その時に神様がエリアをカラスを通して本当に養われたように、私たちの直面しているさまざまな問題やさまざまな悩みやさまざまなことの上に本当に解決と助けを与えてくださること、目が見たことのないもの、人の心に浮かんだことがないもの、耳が聞いたことのないもの、神を愛する者のために神が備えてくださっているものは皆そうであると聖書に書いてあるように、神様が私たちの人生に、良い意味で本当にまさかという喜びを与えてくださることを信じてありがとうございます。この1週間も私たちはそれぞれの生活の中でいろいろなことにぶつかっていきます。その中で本当に神様を頼って生きることを教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。